こんにちは、奥武史です。新春の特別音声セミナーをお届けしています。今回のテーマは、仲間を巻き込んでお客様が喜ぶことを実践する方法です。ちょっと読みます。誰かがお客様の喜ぶことを思いついても、売上や効率を考えて却下されたり、廃止になったりすることがよくあります。セミナーやコンサルで、心動いた方が、思いついたことを実践しようとしても仲間からの賛同を得られなくて、なかなか実践できないことって結構あるんです。当人は奥さんから直接学んでいるのでいいけれど、それを仲間に伝えるのが難しいです。奥さんがホテルのチームリーダーだった時に、仲間や部下にしていた声かけ、関わり方で、これをやったらチームがまとまった、盛り上がったみたいなことがあれば知りたいです。お勤めの方やスタッフを雇っている方はぜひ聞きたい内容だと思います。はい、こんな質問ですね。組織やチームになったりすると、つまり人が集まってきていたり集団になっていくと、どうしても効率に走ります。これは人が増えれば増えるほど価値観がどんどんどんどん増えていくわけですよね。いろんな考え方ややり方が、そうするとそのままだとぐちゃぐちゃになるんですよ。なりますよね。1人なのと3人なのとだったら、当然そう考え方がバラバラで、これどういうふうにしようかってなった時に、1人だったら自分でこうしようって決められる。3人いると一応3人で意見出し合って決める。でも5人になってくると、もうちょっとなかなか話し合いがちょっと難しくなってきて、10人になってくると、もうみんな言ってることバラバラになってくるじゃないですか。こっちの方がいいと思う、俺はこっちがいいと思う、私こっちだなみたいになるじゃないですか。これはそうなるわけですよ。だから統率するために効率に走るんですね、組織って。仕方がないんですよ、これ。組織を保つための、機能なんですけれども。で、売上っていうのも、実はそれと同じで、これも効率なんですよね。お客様に、喜んでもらって、でもすぐに売上に直結しないことっていうのは効率が悪いですよね。で、一見すると、後で売上本当は上がるのに、一見すると売上が悪いことに見えたりするんで、目先の売上取れないことっていうのは、結構組織って動きにくかったりするところもあるんですね。まずこういう習性があるっていうのは知っておいた方がいいかなと思います。あともう一つ知っておいた方がいいのは、意識レベルの意識レベルの高さ低さっていうのがあるんですね。意識レベル、仕事に対する意識です。で、これは別にその人の人柄とか人格とかの肯定高さとかじゃないです。あくまでも現時点でその人が仕事に対してどういう意識を持ってるかっていうレベルなんですけど、これ人それぞれ様々なんですね。例えば私だったら、ホテルに入社した当時、新人の頃っていうのは、他の動画でも喋ってますけど、他の音声でも喋ってますけど、仕事早く終わらせてね、仕事中に隠れてパン食べたりしてたわけですよ。これは一見すると仕事早く終わらせてるのは意識レベルが高いように見えつつも、でも意識レベル低いんですよね、これは。そうは言ったって勤務時間中にパンはまずいだろうっていうところにも気づけないっていう。で、悪気はないわけですよ。で、意識レベルっていうのは経験だったりとか、もともと持ってるその人の素質もあるんですけど、だんだん変わっていくものなんですよね。本人の向上心の中でいろいろ気づけていったりとか、誰かに教えてもらって気づけたりして、どんどんどんどんこう変わっていくんですよ。で、意識レベルが高い人っていうのはいろんなことが見えてます。景色がよく見えてます。意識レベルが低い人っていうのはもう目先のことしか見えないんですよ。仕方がないんですね。これ見える景色が全然違うんですよ。全く違く見えてます。で、話を戻すと、仲間を巻き込む時に、今いる自分の職場のメンバーがどういう状態の人が多いのかっていうのをちょっと見てほしいんですね。正直意識レベル低い人ばっかりなのか、それしかいないのか、でも中にはちょっと高くなっている人が何人かいるのか見てほしいんですよ。で、これは別に見下すって意味じゃないですからね。あくまでも仕事に対しての意識がどこにあるかっていうことなんで、これはシビアに見てもいいんですけど、で、意識レベル低い人を引き上げるのはものすごく難しいです。なぜなら本人が気づいていくことなんですね、これって。もちろん影響力がある人がね、言葉をかけたりとか指導をしていったりすることで気づけていくこともあるんですけれども、 でもそれは影響力すごくある人がやってやっと少しずつ動いていく感じなんで、普通の同僚とかに言われてもなかなかやっぱり気づけない部分ってあるんですよね。もう気づけないってことはないんですけど、だから要はパワーがすごくいるってことです。できなくはないんだけどパワーがいるんですよ。でっていうことはそういう人に声をかけてったりしてもすごく効率が悪いんですよね。情熱的に伝えれば伝えるほど、何そんなに熱くなってんだろうな、また仕事増えちゃうじゃないみたいに思われたりして、余計にドン引きされちゃったりすることもあるんで、だから鉄則としては意識レベルが比較的自分に近い人から順番に声かけていくっていうのも鉄則ですね。そうすると必然的に先輩だったり上司だったりが比較的多くなっていきやすいかなと思います。なので声かけるときはそういうところを気をつけて声をかけていくといいですね。まあ、実際何どう伝えるのかっていうのは、まあ、これ接客と同じ概念で考えてみるといいかなと思います。お客様に何かアドバイスをするときとか、こっちのやり方でやってみてほしいなとかっていうときに、いきなりこうするといいですよって言わないじゃないですか、うん、今までやってきたやり方とかをまず否定しないっていうのがありますよね。そのやり方だとダメなのでとか言わないとはずなんですよ。言っちゃダメですよあ、なるほど、そういうふうに工夫されてるんですねって、その一回それを受け止めるじゃないですか。それのいいところっていうかね。で、ところで、でもっていうとまたなんか 反発してる感じになるので、ところでこれこれこういう理由があって、もっといい方法が実はあるんですって言うと思うんですよ。で、それを言って、それのやり方の、まあ、メリットを伝えて、で、デメリットも添えて、で、こういう部分はあるので、こういうふうにカバーをしていきます。で、メリットはこうですっていうふうに伝えていくと、お客様にとってもね、検討材料になってたりするわけですよね。まあ、そういうふうに言っていくので、それと基本的に同じなんですね、仲間とかに言っていくのも。うん、意識レベルが高い人だったら、聞く耳は持ってくれるはずなんですよ。で、なるべくその役職がある人とか権限がある人であればあるほど、その人がもし納得してくれればいいね、それやろうってなったら、その人が協力してくれれば全体的に動きやすくなりますよね。動かしやすくなりますよね。まあ多分影響力がある人が一緒になって言ってくれたとしても、やっぱりやり方を変えるってなった時には、意識レベル低い人たちは反発するんですよね。これはもう仕方がないんですよ。仕方ないんです。残念なんですけど、なんか残念な人多いな、うちの職場って思ってる方は考え方変えてください。残念な人多いなじゃないんですよ。私意識レベル高いって思ってくださいそっか、私見えてる景色みんなと違うんだなって思えばいいです。自分褒めてあげてください、うん、で、多分そう思っているあなたも意識レベルがそこまで高くなかった時期あるはずなんですよ。当時はきっともっとあなたよりも高かった人が周りにいて、その人から見たらあなたのことをね、まだまだだなって見えてたかもしれないんですよ。だから恨んでも仕方ないです。そういうもんなんで。で、少なくともこの音声聞いてる方はみんな意識レベル高いんですよ。で、わざわざ大切な時間使ってね、忙しい中でこんな音声聞かないですよ、普通。こんなって自分で言っちゃってるけど。とかね、セミナー、コンサル、DVD とかでね、お金を払って勉強するのってほんと一握りなんですよね。100人いて5人なんですよ、ここまでやる方って。で、すごく意識レベル本当高いなって思うし、継続のコンサル受けてくれてる人たちなんて私からしたらもう神ですよ。すごいなって思いますよ。うん、まあそのぐらいですね。だからまあ私に関わってくださってる方は皆さん意識レベルが高くて、見える世界がちょっと違ってるっていうのが一つですね。能力とか別ですよ、能力とか知識っていうのは経験値によって変わってくるんで別ですけど。なので、話ちょっと戻します。脱線しちゃったんでね。私の場合、そのホテルのリーダーだった時にやってたことっていうのはあんまり参考にならないかもしれないんですよ。なぜならパクハエと東京当時はですね、ものすごく意識高かったから、みんなが。で、それはなんでかっていうと、もう採用する段階でそういう人ばっかり取ってたっていうことが大きいかな。あとは、まあ、ホテル業界っていうのはそもそもそういうところが強い、意識の高い人が来やすいっていうのもあるし、ちょうど外資系ホテルが日本に入り始めたばかりの頃だったんで、結構ノリノリな時期だったんですよね、ホテル業界が。っていうのもあるし、だからそういういい環境だったんですよね、正直言うと。だからチームリーダーだった時にね、 まあ、みんなついてきやすかったです。ただしもちろんそうは言っても集団になると効率に動くっていうのはやっぱりあったんで、やっぱり情熱を伝えるっていうことと変えることによってどういういいことがあるのかっていうことだったりとか、あとみんなの意見はなるべく聞くようにしてましたね。その変えた方がいいってことはなんか多分前のやり方だと足りない点があるはずなんですけれども、そこの部分でちょっとみんなどう思ってるかっていうのはちょっと先に意見聞いてみたりっていうのもよくやってましたかね。まあそういうことをやってたんで比較的動かしやすかったかなっていうのはあります。余談なんですけど、チームや組織ってね、人を採用するときが実はチーム作りで一番重要なんですよ。で採用でとりあえず人足りないから、まあ、とりあえず来てもらえればいいやっていうやり方するとチームや組織って一気にレベル下がるんですね。で採用の時になかなかいい人いなくっても意識の高い人を優先して取っていくっていうことを徹底してこだわっていくと、研修とかそんなにしなくってもチームって良くなっていくんですよ。これは知っている経営者の人とかは結構裏で鉄板としてやってることなんですね。もしあなたの職場が意識レベルの残念ながら低い方が多い場合は、もしかしたら採用段階でその辺をちゃんと見ないで考慮しないで採用してしまったか、もしくは、意識の高い人もちょこちょこ入れてるんだけれども意識低い人たちに引っ張られてしまってなかなか上がらないのか、いろんな理由はあるかなと思います。もしね、一人でも二人でも意識レベルが近い人がいてくれると、その人と話をしてちょっと力を貸してほしいですっていうふうに協力を求めるっていうのはもう大事かなと思うし、他のみんなに言うときも社内接客だっていうふうに思ってほしいんですよね。で、そこまでやっても動かないとか、そもそも私の職場に意識レベル高い人が一人もいないとかになったら、場合によってはもうみんなを変えることはもう諦めるっていうのも大事だったりします。これは私自身もホテルの時はやる気の人がいっぱいいた時代だったけど、その後営業マンの仕事を、3箇所ぐらいの会社で、2つの会社、3つの部署かな、でやったんですけれども、やっぱりその意識が高い人が全くいない職場もあったし、数人だけしかいないところもあったしっていう感じだったんですよね。で、全くいないところとかは、まあ、基本的には難しかったですね。すごく頑張って伝えて、やっと2人、3人ぐらいかな。もう敵作る覚悟でやりましたもん。もう会議とかでもすごい意見しました。後輩というか下っ端のくせに。多分、うるさいな、こいつ生意気だなって思われたと思うんですけども、当時はもう嫌われてもいいから変えようって思ってやってたんですよね。まあ、そのぐらいの覚悟をできる人ってなかなかいないと思うんですけど、それでも数人でしたよ、変わってくれたの。とか、まあ、最初から数人いるところだったら、もうその人に最初から話をして、実はこういうのを変えたいんだけど、なかなかみんな変えると嫌かもしれないから力貸してほしくてって言って一緒に考えたりすることもありましたね。っていう感じかな。で、どうにもこれはもう無理だなってなった時には、私は諦めました。やっぱり人の意識レベルを変えるってすごくエネルギーいるんだなと思って、相当エネルギーかけたけど数人変えるのが限界なんだってことが分かって、これやってるうちにお客様のことを見るっていうことができなくなっちゃうなと思ったんで、それ本末転倒だなって思ったわけですよ。せっかく自分がね、勉強してお客様に喜んでもらうことを考えてるのに、それってなんかみんなを変えることばっかりの意識がいってたら、これ時間がもったいないぞと思ったんで、途中で割り切りました。で、お客様に喜んでもらうことを楽しもうって思ったんですよ。でね、今当時のことを話しながら思い出したんですけど、今この音声聞いてくださっている方、メルマガとかブログとか、場合によってはセミナー、コンサル、DVD とか、何らかで勉強してくださってるじゃないですか。で、もし今あなたの職場がね、その意識の高い人があまりいないという状況だったときに、多分一瞬ちょっと絶望してると思うんです、今。そっか、やっぱ無理なのかってね。無理です。無理ですっていうのは、不可能って意味じゃないですよ。数人は変えられることは可能です、情熱で。ただ全部を変えるっていうのは無理ですってことです。自分が店長とかね、すごく影響力のあるポジションになればもうちょっと可能性が上がるんですよ。影響力ある立場になるので、そうでない場合は全部を変えるっていうのはやっぱ無理なんですよね。 役職があってもなかなか変えられなかったりすると、結構強引な人とかだったりすると、なんだろうな、もう賛同しない人は辞めてもらって大丈夫みたいなやり方をする人もたまにいますよね。まあ、いいか悪いかは別として、それぐらい難しいってことなんですよ。でね、いや私には別にそういう役職があるわけじゃないと、ね、職場もそんなにやる気がある人はそんなにいないんだよな、ってことはこれ私もダメなのかなって、もし思いそうだったら、もしくは今までじゃあ勉強したことって無駄だったのかなって思っていたとしたら言わせてください。それはないです、断言します。無駄には一切なりません。なぜならそれは何のために勉強したか、お客様に喜んでもらうためですよ。別にチームを動かすためじゃないんですよ。そして、今の職場でもお客様に喜んでもらうためにこっそりできることをやってみていいと思うし、将来的にもし違う会社や職場に動いたとしたらね、動いたとしたら、今まであなたが学んできたことや今学んでることって活かせるはずじゃないですか。環境が変われば活かせることってあるので、その時にもし今まで学んできたことがこう武器としてあればすぐ使えるわけですよ。だからそれを大事に持ってていいはずなんですね。あ、そうか、もう無駄なんだななんて思って勉強することやめてしまったら、将来別のところで働くことになった時に武器が全然更新されてない古い武器にしかないので全然使えないわけじゃないですか。だからね、勉強したことっていうのは無駄になることがまずないです。もう 200% 断言します。あなたがやろうとしているアイデアとか、今すぐにはできないけれどもいつかこうやりたいなって思っていること、全部それはもう無駄じゃないです。持っててください、アイデアとして。で、場合によっては将来的に転職を考えるもよしとか、これから先ちょっとずつ自分の上の人だったり影響力ある人を少しずつ話をしてって理解してもらえるようにまずしてもらおうというふうにしたりとか、まあ、コツコツやっていけばいいかなと思うんですよね。っていう感じかな。そうですね、まあ、一個一個ちょっとその答えしましたけど、これね、私が独立したのもこれの理由結構大きいんですよ。独立しようと思ったのってホテル自体ではないのでね、その他の仕事をその後に転職してやった時に思ったんですよね。どうしてもやっぱり組織チームで動いてると意識レベルが低い人がいて、低い人がいたりとか、売り上げが効率に走りやすかったりとか、新しいアイデアをなかなか賛同してもらえないとかっていう、まあ、モヤモヤっていうのは結構あったんですね。で、私の場合はこうなんとかこれをやりたいっていう気持ちが非常に強かった人間だったんで、最初は職場を変えようとしていろいろ下っ端のくせにいろいろね言ったりとか、会議で意見したりとかっていうのを頑張ってやったんですけど、まあ、変わったのは数人でした。で、数人、まあ、これで途中で全員はもう無理なんだなと、まあ、割り切ろうと思って、その数人と話をして、力を借りたりとかできることをやってみたりとかね、してました。まあ、それでもお客様が喜んでくれれば嬉しかったし、そもそも根本的にそれをやりたくて考えたアイデア、勉強したことだったんで、それはそれで良かったかなって思います。で、やってるうちにこう限界があるなって思ったんで、自分でやりたいっていう気持ちが強くなり独立したっていう経緯が、まあ、あったりするんですよね。独立すれば私の 100% 判断で全部できるので、まあその代わり保証はされてないですよね。保証ない、安定ない、動かなければ仕事しなければ1円もお給料は入ってこないわけですよ。そういうリスクを取ったんですけれども、でもみんなに喜んでもらえることをやりたいなとか、そういうのを伝えていきたいなっていうふうに思ったんで今の仕事をやってます。まあ独立するといいですよとか、副業でも起業するといいですよって別に推奨するわけじゃないですけど、まあ一応そういう選択肢も頭の片隅に入れてもいいかもしれないですよね。今は昔と違ってブログだったり Facebook だったりインスタだったり、まあとにかくこう自分で情報を発信するツールが大量にあるんで、昔こんなのなかったですからね。昔は起業するって本当に難しいことだったんですけど、今は正直もう簡単ですよ。誰でもできちゃいます。中学生でもできますよ、起業って。まあそこから実際お仕事になるかどうか別ですけどね。でも本業があったりすれば別にその副業でそんなに儲からなくてもね、誰かに喜んでもらえることをやれればそれはそれで楽しかったりすると思うんですよね。そうかな。で、私の例えば、そうだな、 あ、そう、昔コンサル受けてくださってた方とかも、別に売上げはプラスしなくても、まあ、赤字にならなきゃいいなぐらいな感じで、でもこう人に喜んでもらうのが嬉しくって、あのやってた方も過去やっぱいましたよね。すごく充実してましたよ、見てて。で、収入源は他に一応確保その方はされてたんで、あのバッチリだったわけですよ。まあ、そういう考え方もあったりもするし、すごく、なんでしょうね、ちょっと捉え方によってはちょっとネガティブな音声になってしまったかもしれないんですけど、決してネガティブではないんです。これはもう人の習性として意識の工程っていうのはやっぱりあって、それを人を変えるっていうのはすごくエネルギーのいることであって、効率、それこそ効率的に変えていかなきゃいけないので、影響力ある人から声をかけるとか、理解してくれる人の力を借りるとか、これ効率考えてやるわけじゃないですか。そうしないと疲れちゃいます。私はそこまで考えてやってもやっぱり最終的にはちょっともう疲れちゃった時期もあったんで、でこれはネガティブに捉えないでほしいです。あなたの意識レベルが高いんです。それが素敵だってことなんです。で、あとは他にもあるかな、その自分自身が結果を出せばそれを見てどうやったのって言って来てくれる人もいるみたいなこともあるんですけど、ただ意識レベルがみんなが低かったりすると、ただ単純に妬まれて終わっちゃったりすることもあるんで、まあちょっとどうかな、自分がそれをちょっとこっそりやってみて結果を出してみるのは最低限必要だけど、職場の状況によっても変わるんですよね。なので、まあもしこういう質問というかこういうお悩みがある方は個別に対応しますんで、ご相談ください。環境によりますね、何をどうすればいいかっていうのは。はい、ということで一応音声、お届けしました。実はこの音声が今回の、企画の中では最後に収録をしている音声になります。今回19本かな撮りました。まあなんか中途半端で気持ち悪いのでもう1本ぐらい撮ろうかなと思っていますけど、一旦は、この新春の音声企画、音声セミナー企画でね、収録したものがこれがラストになります。いかがだったでしょうか、どうだったでしょうか、ここまで聞いていただいて。いろんなね、お勤めの方も起業している方もどっちにもお役に立つ音声をお届けできたんじゃないかなと思います。ちょっとただ時間の関係でですね、特に一つ一つシナリオとか台本とかを用意せずに完全アドリブでやったもので、結構グダグダしていたところがあってごめんなさい。ちょっと若干無駄に長くなっているところもあるんですけど、まあ、その辺はライブ感と撮っていただけると嬉しいかな。はい、アドリブでやるとこうなるわけですよ。まあいいじゃないですか、ということで。はい、またね、こういう企画をやっていこうかなというふうには思っています。まあ、今回とても嬉しかったのは、比較的ポジティブなご質問が多かったというか、まあ、ほとんどそうだったっていうのがすごく嬉しかったです。今までこういう企画をやるたんびに、どっちかというとマイナスなご質問ですね、困った上司をどうしたらいいかとか、困った嫌なお客さんにどう対応すればいいかとか、そういう、こうマイナスをなくすためにはどうすればいいかみたいな、ちょっとネガティブな質問ばっかりだったんで、少しちょっと残念だったんですよ。で、今回は前回までのそういうのを踏まえて、もう徹底的にそのポジティブなことをくださいっていう発信をしてみたりとか、してきました。その影響がうまくいったのかなっていうのもあって、まあ、ほとんど全部、もう全部だね、全部ポジティブな、プラスな方ですね。お客様に喜んでもらうとか、ファンになっていただくとか、売上が上がるとか、プラスに持っていくにはどうすればいいかっていう質問ばっかりでした。なので、まあ、だいぶね、質問の質が、テイストが変わりましたね。で、今後もこういったご質問はじゃんじゃんお答えしていこうと思います。マイナス、マイナス、マイナスってなっているとか、まあ、ちょっと愚痴っぽくなっちゃっているものっていうのは申し訳ないんですけど、お答えしていかないというふうに私はもう割り切っていこうと思います。以前は、そういうのもお答えしていったんですけれども、結局前向かないと人って向上しないので、後ろ見てたって向上しないんですよ。だから、ちょっとそう、ご質問を送りたい方っていうのは、そういうプラスな質問を送っていただけるとありがたいですね。次にやるのはいつになるかな、ちょっとなんかどっかのタイミングでやろうかと思うんですけど、あと、おまけになりますけれども、一応今回だいたい15分から20分ぐらいの、まあ、音声が多かったと思うんですけど、仮にまあ20分だとして19本だと、380分、だから6時間か、実際には準備したりもしてるんで、なんだかんだ多分10時間ぐらいは今回のこの音声企画で使ってます。もちろん1円もお金いただいていないでやらせていただきました。私から メルマガをいつも読んでくださっている皆さんへの感謝を込めてプレゼントということでやらせていただきました。なので、なのでというわけではないんですけど、よかったら音声聞いていただいて、面白かったなとか、よかったな、役に立ったなとか、奥武氏なんか面白いやつだなとか、癒されたなとか思っていただいたら、今年ちょっと奥に会いに来てほしいです。まあ、なんか遠くの方で音声だけ聞いて、役に立ったぜ、イエーイって言って、それで終えられるのは、奥としてはちょっと悲しいかな。私なりには一生懸命心を込めて10時間かけて収録をしてみましたので、少しでも役に立った方がいたら会いに来てください。ランチ会、お茶会、アフタヌーンティー会、何でもいいです。もしくはこんな内容がね、いいなって思ってくださった方、実際にこれもうすでに成果出てる方いるんでね、いいなって思ってくださった方はセミナーとかコンサルに勉強しに来てほしいです。そうかな。ね、私もね、まあ、お仕事でやってるんで、やっぱりそう会いに来ていただけると助かったり嬉しかったりする部分もあったりもするし、あとは別に、そういうセミナーとかコンサルとか売り上げになるものじゃなくても、その会いに来てくれることっていうのはすごく嬉しいんですよね。なんかこう文字のやり取り、メルマガでの文字のやり取りだけで終わるっていうのはすごく悲しかったりする、寂しかったりするんで、ぜひ会いに来てください。ということでだいぶ長くなりましたが、本当にお付き合いいただいてありがとうございました。また次回この企画でお会いしたいなと思います。応援してますので頑張ってくださいね。以上、奥武氏でした。